じゃあ次いきますけど、ケーススタディですね。僕が実際に今やっていること、今作った集客システムですね。でこれなんですね。アンダー25セミナーっていうのがあるんですね。今僕が出している、インフォハウスで出している商品としてあって、これセミナーなんですよ。セミナー映像の無料配信なんですけど、5時間ぐらいのセミナーのうちの1時間半ぐらいを無料で出してるんですね。前半が無料ですよっていうことで上げてるんですね。で、1件200円です、報酬としては。このセミナーを宣伝してくれて、それがダウンロードされたら1件200円あげますよというふうなアフィリエイト報酬にしてます。でそれに対するバックエンド、ステップメールで販売されるものですね。まあ、バックエンドって厳密に言えば商品を買ってくれた人だけに売るものっていうのを厳密に言えばそうなんですけど、今回便宜上こういうふうに表現します。まあ、分かりやすいですよね。その方が無料オファーのバックエンドって考えてください。無料オファーから来た人に対して販売するものはセミナーの前編、要は残りのものですよね。1時間半は無料ですけど、残り3時間半がないんで、残り3時間半は売りますよっていうものをが1個あります。でそしてネットビジネス大学科っていう商品があって、その2つですね。で報酬は約 50% になってます。売上の 50% で、セミナーの前編というのは2万円です。でネットビジネス大学科というのは1万円ですね。だから報酬として1万円と5000円、1件ダウンロードされれば200円の報酬が発生して、でさらにそこからステップメールで売れれば1万円か5000円の報酬が発生すると、最大で、15,200円の報酬が発生するってことですね。で結果3ヶ月で6000ダウンロードされてるんですね。ちょうどこの間3ヶ月経ちましたね。4月16日ぐらいに公開したんで、ちょうどこの間3ヶ月経ったんですけど、でそれで6000ダウンロードされてました。っていうのは、まあ月に2000ですよね。これまだまだだと思うんですね。まだまだあんまり集まってない方かなと。でまだインフォハウスの仕組みっていうのはそもそも広まってないんで、アフィリエイターの数、絶対数も少ないんですね。そのハウスにいるアフィリエイターので、もっとアフィリエイターが増えてきて広まってきたら月に5000リストとか1万リストとかっていうのは可能になってくると思ってます。でかかった費用0円なんですね。実際若干プラスなんですよ。でなんで0円かっていうと、要するに最初に1件200円の報酬払ってますよね。じゃあ6000人なら、120万円ですよね。120万円の広告費がかかってるんですね、実際は。でもバックエンド売れてますよね。それでトントンになってるんですね。アフィリエイト報酬 50% 渡して手数料全部引いた上でトントンになってるんですね。だから0円で、しかもほとんどほったらかしで6000リスト集まってるところです、3ヶ月で。で実際僕がやったことっていうのは、無料オファー1個用意して、商品2つ用意して、2つ用意したって言ってもネットビジネス大学がもともとあったものなんで、実際やったことはアンダー25セミナーっていうのを開催しただけなんですね。5時間のセミナーをやっただけで、前半無料後半有料っていう形にしてステップメールを書いただけなんですね。でステップメールの数は12通だけです。なんかあんまり何もしてないですよね、僕の労力としては。セミナーをして、やったこととしてセミナーをして、オプトインページですよね、セールスレター書いて、無料申し込みのためのセールスレターを書いて、であとステップメールの12通書いただけなんですね。でステップメール12通書いたって言っても、ステップメールのほとんどは音声とビデオです。まあ、ほとんど 5通ぐらいは多分音声とビデオです。文章はあんまりないですね。だから結構簡単っていうか、作るのに手間かからなかったんですね。音声と動画って結構最近僕はよく使うんですけど、すごい簡単に作れるんですね、コンテンツとして。もちろんそれはなんか話し方とか話すのに慣れてるとか慣れてないとかそういうのもあると思うんですけど、そんなのやらないと慣れないん で僕の3年前とか4年前の音声聞いても、本当に吐き気がするぐらい気持ち悪い音声があるんで、最初はそうなんですよね。誰でも最初はもう下手くそなんですよ。方言とか出るんですよ。僕はあんま方言出ないですよね、今。でも高知県人ですから、土佐弁が出るんですよね。で土佐弁で喋った音声があるんですよ。今じゃ考えられないですよね。ちょっと気持ち悪くて自分でも聞けないですね。メルマガもちょっと読めないですもん、3年前とかの。 だそういうのがあって今があるっていうのがあるんで、やっぱり喋るのとかも慣れないとダメなんですよね。慣れないと喋れないんですよ。だテレビとか出てる人すごいなと思うんですけどね、カメラ回ってて顔も気にしなきゃいけないし、喋りも気にしなきゃいけないし、いろんなものを気にしながらいいコメントをしなきゃいけないんですよね。あれ慣れですよね。あれ本当すごいなと思います。もう一回ビデオ撮影したんですけど、あのセミナーとかじゃなくてカメラ目線での映像を撮ったんですけど、もうダメでした。もうなんか棒読みですよ。こんにちは、わさです、みたいな。すごいもう棒読みで見るも無残な映像になったことがあります。でもそれってやっぱり映像だからですよね。あれも慣れですよね。撮られるっていうのは慣れてないとやっぱり難しいんですよね。喋るのも慣れないとダメなんですよね。やってみたら意外と簡単にできるんで、音声と動画、動画っていうのはカムタジアっていうソフトを使って僕は撮ってますけど、あのパソコンの画面を録画するソフトですねを使って撮ってますね。でそういうふうにして慣れる必要はありますよね。でこれから特に動画と音声っていうのは結構頻繁に利用する機会が多くなってくると思うんですよ。で利用できる環境は整ってるんで今だからこそ、喋りとかっていうのは意外と重要かなと思います。やっぱり書ける人、喋れる人っていうのは食いっぱぐれないっていうのはありますよね。コピーライターずっと食っていきますよね。喋れる人も食っていきますよね。多分どこ行っても食べていけるんですよ。喋りと文章っていうのはすごい重要な能力だと思うんですね。で今ネットビジネスの場合はコピーライティングにすごい重要視されてますよね。コピーライティングっていうのは書ければ売れると、いいセールスレターを書ければ売れると、いい商品があってそれを最大限伝えられれば売れますよっていうことですよね。スピーキングも同じですよね。言いたいことがしっかり伝えられれば伝わりますよっていうことなんですよね。で文章よりも伝わるんですよ、やっぱり。それは人によりますけど、耳で学習するタイプの人っていますよね。目で学習するタイプの人と耳で学習するタイプの人がいるんですよ。だから英語圏でやっぱりオーディオ教材っていうのはすごい多いし、オーディオっていうのはすごい重要な一個商品、コンテンツとしてですよ。コンテンツの商品として一つ重要なものだと思うんで、まあ、ぜひ練習してもらいたいですね。自分で撮った音声を何回も聞いてで直して、恥ずかしいですけどね、すごい。最初多分一人でパソコンとかに向かって喋るの慣れないんですよ。独り言言ってるみたいで。でもだんだん慣れてくるんで、まあ余談でしたけど、そういうのやっただけなんですね。セミナーをやっただけなんで、セミナーをやってステップメール、音声とビデオがメインだと。でやっただけで、まあ、月に毎月2000人集まるシステムが構築できたわけですね。しかも0円でが結果です。だこれを作ればいいっていう話なんですね、簡単に言えば。丸投げすればこれを作ればいいじゃないっていう。ただまあなかなかできないと思うんですよね、すぐには。まあ実際商品の作ってて、例えば金谷さんとかぐらいの経験がある人なら、でもセミナー1個やって音声取ってでできると思うんですよね。ただじゃあ問題はそのシステムがしっかり稼働するかどうかってことですよね。コンテンツは作れる、文章も書ける、でもアフィリエイターが売れなきゃ意味がない、商品が売れなきゃ意味がないってことですよね。じゃあ肝心の利益構造どうなってるのか、僕の場合ですね。僕の場合は今ですよ、今の段階ではサクセスラボっていう月額6000円の会員制ビジネスがあるんですね。でそれを誘導してます。これは1個のキャッシュポイントです。で集まった見込み客の 3% ぐらいが入会してくれるんじゃないかなっていう見込みが立ってます。で実際それぐらいです。まあ最終的には 5% ぐらいになるかもしれないです。何回か募集していくんで、タイミングが合えば 5% ぐらいになるかもしれないです。だ 3% であれば2000人なら60人ですね。たった60人って思うかもしれないですけど、でも、5割の人が年間会員なんですね。で入会してくれるんですね。で 2.5 割の人が半年会員で入会してくれるんですね。で 7.5 割の人は一括で払ってくれるんですよ、お金を。年間会員だと、安くなりますけど5万円6万円するものですよね。でだから1人当たりの平均が 今の段階、最近また募集しましたけど、あの時の段階で計算すると3万8000円ぐらいの売り上げが出てるんですね。3万8000円かける60人ってことです、月に。 200何十万ですよね、っていうのが見込めるんですね、1個として。で、あと高額のコンサルプログラムがあります。まあ、これはなんていうか、今は企画してないですけどね、今はやってないです、今はやってないですけど、ゆくゆくはやろうかなと思ってます。で、取れる人数、僕一人でやると思うんで、多分取れる人数っていうのも50人ぐらいに限られると思うんですけど、だそう考えると、まあ、1% ぐらいの人は入会してくれるかなと思ってます。まあ、そしたら2000人なら20人ですよね。まあ、ただ毎月毎月20人取れないんで、半年に1回50人とかしか取れないんで、あの限界はありますけどね。でもこういうようなバックエンドの構造はあるんですね。まあ、人数は限られると。で、その後は商品企画への誘導っていうのがあるんですよね。ここから何やってもいいですよね。何やってもいいっていうか、面白いことをやっていくっていう環境は整うんですね。今これがあることによって、あとその他の商品っていうのは無理して作らなくていいですよね。だから無理して作らなくていいってことは、より面白いものを作れるんですよ。無理して作らなきゃいけないってことは、やっぱり利益が出てなくて、もっとお金が必要だから商品作るんですよね。で、そうやって焦って作った商品、多分面白くないものができるんですよ。すごい面白くないものができると思うんですね。なんていうんですかね、多分売れないと困るからっていう恐怖心とか不安があって、すごい当たり前のものができると思うんですよ。ニーズがとか考え始めるんですよ。アンケートを取らなきゃとかやっぱり思い始めるんですね。で、アンケートを取って、アンケートに従ったもうまんまのもの、そこにアイデアが乗っからないっていう、アイデアを出すっていうのはやっぱり売れるか売れないか分からないっていうのはある程度あるわけですから、アイデアが乗っかることによってそこができなくなるっていうことはあると思うんですね。だからこの3つ目のその他の商品企画への誘導っていうのは、割とラフにできるっていうか、自由にできる。で、自由にすることによっていいものができるってことですね。まあ、こういうような構造が今あります。で、仮説として、まだ僕はやってないですけど、今やろうとしていることは、じゃあ同じような集客構造が複数あればどうなるのかっていうところですね。今1個ですよね。アンダー25セミナーが1個で月に2000人集まってるんですね。じゃあ月に3000人の見込み客が集まるシステムが3つあったらどうでしょう。1個のビジネスに対してですよ。要するにさっき見せた集客ビジ、利益構造ですね。利益構造の手前の部分が3つあったらですよ。で、年間6万6千人から10万8千人集まるわけじゃないですか。まあ、すごい開きがありますけど、2、3千人かける3ですからね、月に。まあ、一番少なくて月に2千人集まるのが3つあったとしたら6万6千人ですよね。6万6千人も集まるんですね、3つ作ることによって。で、3つ作る労力って最初だけですよね、大変なの。無料バー作るの大変ですよね。セミナーやったりしなきゃいけないし、マニュアル書かなきゃいけないかもしれないし、大変ですよね、コンテンツ作るっていうのは。で、ステップメール書くのも大変ですよね。セールスレター書くのも大変ですよね。で、それ出して売れるようにするのも大変ですよね。でもそれだけですよね。それをやれば構造ができるんですよね。で、そしたら6万6千人とか集まるわけですよ、3つ作れれば。僕は 3つじゃなくて5つぐらい今考えてるんですけど、まあ5つ作るとなるとちょっと時間が結構かかりますけどね。5つぐらい企画はあります。ただ全部やるかどうかは分かんないですけど、3つぐらいは欲しいなと思ってます。で、3つやることによってこれぐらい集まるんですね。で、これは不可能なのかっていうと、絶対可能なんですね。で、しかもバックエンドの商品って新しく作る必要ないですよね。その無料オファーに対するバックエンドですよ。集客用の商品、僕の場合は大百科がありますよね。大百科っていうのは多分どの無料オファーから入ってきても販売するもんなんですよ。なぜならあれは名刺代わりみたいなもんだからですよ。あれが一番分かりやすいし、あれが一番いいと思ってるんで、あれは絶対に全部に売るんですよ。だから全部を新しく作る必要ないですよね。集客の入り口が増えたからといって、無料オファー3つ作る、じゃあバックエンドも全部それぞれに2個ずつ作るなら合計6個作らなきゃいけないのかって、そうじゃないですよね。だから今ある素材を生かして新しい集客の仕組みは作れるんですよ。で、もちろんステップメールが変えないとダメですよ。ステップメールは、変えていかないと 一気に複数のものを登録する人もいると思うんで、一人の人がですよ、一人の人が3つ全部1日で登録したら毎日同じメールが届くみたいな、でも売られてる商品違うみたいな、そういうことになっちゃうんで、ステップメールの内容っていうのは変えなきゃいけないし、売る順番とかそういうものも変えていかなきゃいけないかもしれないですけど、でもそんなに難しくないんですね。コンテンツ商品っていうのは1回作ればずっとあるものですよね、素材として。じゃあその素材を生かせる、長くやれば長くやるほど商品って増えていくはずなんですよ、絶対に。じゃあそれをうまく生かせるんですね。全然可能ですよね。3つも3つ作る、4つ作るのも5つ作るのも可能ですよね。まあ、10個とか20個とかあるとさすがに、なんていうか、ステップメール送られすぎって感じになると思うんで、1人の人が10個登録したら毎日 10つ届くみたいなことになっちゃうんで、それはどうかなと思いますけど、3つぐらいなら僕はいいと思うんですね。でそれをやることによってこんだけの人が集まってくれて、こんだけの人に自分のビジネスを伝えられるわけですよね。でそれによって利益が出ると、うまく循環する、これを今目指してるんですね。でこんなことまだ誰もやってないですよね。まだ誰も気づいてないと思うんですよ。アフィリエイターをが稼げるようなシステムを作って、でかつ自分もちゃんと利益出せるような構造を作って、それをハウスに登録して、ハウスで運用して、毎月2000人3000人っていうのを集めると。でそれをさらに複数作る、で作った上で集まった人たちに対して本当のバックエンドですよね、利益となる利益構造の部分を展開していく。集客構造と利益構造、きれいに分かれてますよね。集客構造では無料オファーを使って集客用のバックエンド商品を売ると、それは前半なんですね。そこにまではアフィリエイト報酬払います。でも利益構造の部分、アフィリエイト報酬払いません。 100% そのビジネス自体の利益になるんですね。だから集客構造が複数あれば、その後に待ち構えている利益構造に多く展開できるんですね。多くの人を流し込んでいけるんですね。これってできますよね、やれば。できないと思います？できないと思う人、俺には無理だ。でやればできると思う人、できますよね。もちろんこれはしっかりそのビジネスに情熱があって、100×1 のビジネスをやろうっていうことですよに限って言えばですよ。これ 10×10 だとできないです、絶対。そんなバックまでできないし、アフィリエイターのフォローなんてできないですよね。だって商品10個とかあるわけですから、商品10個に対するアフィリエイター ×10 みたいなフォローできないですよね。だから 100×1 のビジネスのことを話してますけど、それはこれを作ればいいんですよ。こういう構造、こういうのを今後作っていかなきゃいけない。で、こういうのをいち早くできた人が生き残れるって話です。で、今実際に僕はこれを作ってます。この構造を。で、弱者は強者に勝つ方法。このシステムを使うことですよね。で、このシステムはどんな市場であろうが実現可能なんですね。例えばダイエット、恋愛、もっとニッチなもの、楽器とかスポーツとか可能ですよね。だってどの市場にだってお客さんというか人はいるわけですから、口コミは起きますよね。それはもちろん規模は変わりますよ。月に1万人の人が集まる市場もあれば、月に500人しか集まらない市場もあると思います。でもそれはそれっていうか、市場規模の問題なんで、その市場に情熱があるならそれでいいですよね。トランペットの商材、月に1000人集まってますとか、で1000人に対してビジネスを展開する、やればいいですよね。で投資だったら1万人集まるかもしれない。でそれは儲かる、どっちが儲かるかって、投資の方が儲かりますよね。でも自分の情熱を持ってるのはトランペットだと、じゃそれでいいですよね。でそれでも十分に食っていけるぐらいになる、食っていけるっていうか十分な利益が出るんですよね。それぐらいの規模でも1000とか500でも、月にで月500っていうことは年間6000ですからね。 6000人、2年間やれば1万2000人ですよね。3年間やれば1万8000人ですよね。全然ビジネスで成り立ちますよね。それで成り立つんですよね、少なくても。だからどんな市場でも OK で、しかもこれってあんまり今現状情報ビジネスで情報企業で強い人に関係ないですよね。強い人と競合しないですよね。今やれば勝てますよね。作ってないから、みんなで、みんな儲かってる人ってのは儲かってるからやらないんですよ。今儲かってるから別にやらなくていいんですよ。気づいてるんですよね。もう Google とか使えないし、アフィリエイターの動きもあんまり良くないなとか思ってても、利益出てるんでやるような気持ちになれないっていうか、ならないんですよね、ほとんどの人は。だから今弱者がやるべきなんですよね。まだやってない、まだそんなに大きなビジネスを持ってない人は今やるべきことだと思うんですね。で、資本力、これから資本力が重要になってくると言いましたよね。どれだけお金をかけられるかっていうのがやっぱ一個のキーポイントになると思うんですよ。で、それはどんな市場でも同じですよね。ライバルが多くなってきて市場規模が膨れていけば、どんどんどんどん資本力が必要になってきますよね。だからこれから資本力っていうのはすごい重要になってくると思うんですよ。じゃあ資本力、バイタリティがない人たちが短期間で成功するにはどうすればいいのか。システムの力ですよね。資本力ってなんていうか、もう要するに爆弾みたいなもんじゃないですか。ボーンと投下するもんですよね。でもシステムって違いますよね。爆発力はないですよね。じわじわ来るんですよね。じわじわ来た結果、爆発したと同じような効果が得られるんですね。資本力1000万入れました、ボンと投下しました。じゃあ1000万円分の効果がありましたと、それはいいですよね。それで、でもそれができなければシステムで勝っていくしかないですよね。じわじわと。で、それが唯一の方法だと思うんですよ、弱者が強者に勝つための。で、これが今話したことが今考える最強の戦略であり、時代の流れであると、っていうのが僕の見解です。これがもう最強なんじゃないかと思います。本当に最強の無料オファーの作り方っていうことですね。最強の無料オファー、って何っていう話ですね。何だと思います、最強の無料オファーって。一番いい無料オファーって何だと思います。横井さん、何だと思います、一番いい無料オファー。
お客さんが一番興味のあるものをただでもらっていいって驚きを持って、喉から手が出るほしい、
そうですよね。一番いい無料オファーっていうのはやっぱお客さんが喜ばなきゃいけないってのありますよね。で、僕はちょっと何を書いたか忘れたんですけど、お金を出してでも絶対に欲しいと思えるものがいいわけですよね。でもそれって得てみないと分かんないと思うんです。情報って実際見てみないと分かんないですよね。だから見せなくてもいいってことが分かるっていうか、欲しくなるぐらいのものが一番いいんですね。確かに情報としてはすごい、聞いたらもうものすごいすごいインパクトもあって納得できるし、もう感動するってものってあると思うんですよ。でも入り口がすごい分かりにくいってありますよね。哲学を学びましょうとか、哲学を学べば収入が上がります、それはもしかしたら事実かもしれないですよ。できます？でもできないですよね。そういうことなんですよね。哲学っていうことがすごいインパクトがあることかもしれないですよ、ビジネスにとって。でも入り口がちょっとハードルが高いっていうか、やっぱり食いつけないんですよね。食いつけるものであるっていうことがまず第一条件で、その上で、読んだ後にこれは有料でもいいぐらいだと思える、こんなものを無料でもらっていいのかっていうふうに思えるもので、一番いけないパターンとしては何も感じない、なんだろう、アフィリエイトで稼ぐ方法、アフィリエイトで1日100万円稼ぐ方法、 で無料レポートがあるとしますよね。じゃあその無料レポートを見て読む人っていうのは、あ、なんかまたこういうのあるなとかと思いますよね。似たようなものがあるなと思いますよね。でもまあ無料だし見てみようかみたいなことで多分申し込むと思うんですよ。で無料だし見てみようか、まあどうせあんまり期待しないし嘘だろうなっていうふうな感じで疑いを持ってまず見るわけですよね。ダウンロードしたとしても、でそれで読んで、あ、やっぱりって思われたら何も感じてないですよね。あ、やっぱりって思われるのが一番いけないですね。で何も感じないと何がいけないのかって、何も感じないと何も反応がないからいけないですよね。その無料レポートをダウンロードしたとしても何の反応も返ってこないですね。反響は返ってこないから修正できないんですよ。だから批判されてもいいんですよ。批判されたら分かるじゃないですか。何が批判されたのか、何が気に入らないのか分かりますよね。でも無反応だと何にも分かんないですよね。何にも分かんないと修正のしようがないんですよね。何にもない場合、無料オファー作って何にも反応がない場合は全部変えた方がいいです。批判されたりされた場合は何か変える、あの変えられるところはあるかもしれないです。でも何にも反応がない場合は全部変えてください。1から10まで全部変える、それは全部捨てる、もうなんかパソコンにも保存しない感じで、どんだけ苦労して作ったレポートでももういらない、それはそういうもんなんですよね。それやっぱり感情を動かす、インパクトを与えるっていうのは非常に重要なんで、はい、どうぞ。
まず最初にお客さんがパッと食いつきのいいもの、その辺をちょっともう少し詳しく教えていただきたいんですけど、やっぱり食いつけるにはまず最初にやっぱり分かりやすさも大切で、うん、でなんかすごい名前なんだけど、すごそうなんだけど結局何が言いたいか分からないっていう、こう、まあ、ネーミングの難しさでもあると思うんですけども、
はいはい、
そういうあのまず分かりやすさであったり、まあ、話題性であったり、そのお客さんが最も欲しがるものであったりっていうのがあると思うんですけど、もう何か他にあのアドバイスがあると思うんですけど、
まあ、確かに分かりやすさって必要ですよね。でもネーミングじゃないんですよね、まあ、確かにネーミング重要ですよね。ネーミングでパッと分かれば一番いいです。でもネーミングじゃないですよね。ネーミングだけじゃないですよね。この究極の方法とか最強の、ノウハウとか そんなことじゃないですよね。だからそこの言葉の強さじゃないんですよ、やっぱり。それはもう市場によるし、そのどれだけ理解してる、お客さんのことを理解してるかで変わってくると思うんですよね。お客さんって何に反応します？横井さんは筋トレですよね。筋トレだとお客さん何に反応します？どんな言葉に反応します？
やっぱり僕が調べた結果ですと、意外と簡単に筋肉がつきますよっていうことも魅力なんですけど、やっぱり、ね、真面目な人ほどそういうことは望んでないっていうのは思うんで、やっぱり確実に効果が上がること、できたら楽がいいけど、まあ、それはありえないと思ってる人も多いんで、正しい、これが本当に正しいと思えるものをしっかりやっていきたいっていうことが一番。
なるほど。じゃあ簡単とか秘術とかっていう言葉に反応するわけじゃなくて、正しいとか確実とか効率的とか、そういう言葉に反応するわけですよね。
そうですね。実証があるとか、誰かが信頼できる人がきちんとやってるとか、あと王道的なもの、
それは筋トレの市場だからですよね。多分今アフィリエイトのやつ市場で出せば絶対秘術とかの方がダウンロードされると思うんですよ、魔法の方法の方が。それは市場によって違うと思うんですよね。でそれを出していけばいいと思うんですよ。でその上で一番魅力的に感じられるものですよね、
内容として、はい、今一番例えば鍛えたい部位であるとか、まあ、もしかすると鍛えると同時に脂肪燃焼させるかもわからないし、
一番いいのは一番伝えたいことを無料にするのが一番いいんですけど、でも一番伝えたいことが分かりにくい場合ってありますよね、そういう場合はちょっと考えなきゃいけないですね。そういう場合はそういうふうな部位とか、一番人気のある部位、腹筋であったりとか、そういうのに特化してもいいし、トレーニング方法とかもありますよね、そういうのに特化してもいいし、何があるか分かんないですけど、例えばリズムとか、バランスとか、そういう話にしてもいいし、それは何が一番欲しいかは分からないですけど、でもそういうところを持っていくわけですよね。 で目的としてミルオファーの目的って何かっていうと、こっちのことを知ってもらうことですよね。まずだからなんでキャッチーなものだけ出してもダメなんですよね。
これ信頼感、信頼、ここで信頼されるかどうかが、
そうですね、バックエンド売れないですからね、うん、
これでこけると全てこける、
全てこけます、うん、でキャッチーさだけを求めてもダメなんですよね、うん、内容が伴ってないとダメだし、そこはどれだけお客さんのことを理解できるかっていうことと実力だと思います、単純な。でそこでもし自分にマックス出せるものを出して全然反応がないっていうのであれば、やっぱり修行をしなきゃいけないかなって感じですね。
力不足、
うん、そこはもうないかなって思います。他に方法が、
お客さん の、まあ、気持ちをしっかり考えて一番魅力的なものを分かりやすくお伝えするっていう考え
がいいと思いますよ、ね、一番インパクトのあるもの、
はい、
でそれは一番じゃないかもしれないですよ、実際には。今自分が思えるものでいいと思うんですよ。で今自分が作れて、
はい、
いろんな条件ありますよね。今自分が作れるってこともそうだし、今自分がやりたいってこともそうだし、で僕のアンダー25セミナーなんて、どっちかっていうと僕がやりたいことがメインになってるんですよね。あれはニーズとかっていうのはそんなに考えてないと思うんですよ、キャッチーさとしてですよ。内容としては一番伝えたいことなんで話してるんですけど、でも見せ方として多分キャッチーじゃないですよね。アンダー25セミナーをしましたと、25歳以下限定のセミナーをしました、でそこで一番大事なことを伝えましたみたいな書き方しかしてないんで、このテクニックが知れますとか、このノウハウが知れますとか一切言ってないんですよね、オプトインページ、セールセルダーでも。だからキャッチーさはないと思います。でも自分の考える理想のお客さんっていうのは集まるかなと思ったんで、あれをやってるって感じですね。で実際にまあアフィリエイターが集めてくれるわけですから、いろんな人が集まってくるんですよね、自分の意図しない人たちもっていう弊害もありますけど、でもステップメールを読んでいくうちにどんどんそういうのが削ぎ落とされていくっていうか部分なんで、そこまでこだわらなくてもいいのかもしれないですね。自分の伝えたいことっていうのを意識してもいいと思います。で特にバックがしっかりしてればそれが強くできます。バックが強ければもう自分の言いたいことだけ言えますね。それでお客さん集まりますから、で少ないお客さんでいいわけですから、で無理にキャッチーなことを言う必要ないですね。結構そこってみんなあると思うんですよ。実際にミルオファーとか作ったりフロントエンド作っていくときにキャッチーさを求めなきゃいけないんですよね。で僕の場合は簡単とか言わなきゃいけないんですよね。でも実際簡単ではないですよね。システムとしては簡単、単純なことですけど、簡単で言うと楽だと思われるじゃないですか。だから勘違いされるんですよね。っていうのを我慢してやらないとキャッチーさは生まれないっていうのがあるじゃないですか。最初から厳しいですよ、あなたには厳しいですよって言ったらなかなか誰も入ってこないですよね。だからそこをあえて簡単っていうことによってその人が入ってくる、で入ってきたことによって可能性が生まれるわけですよね。でその後どんどんなんていうか、やっぱり自分、僕の考えにそぐわない人は解除していきますから、そこの悩みって結構あると思うんですよ。フロントはある意味嘘をつかなきゃいけない、まあ、嘘って言えるかどうか分かんないですけどね、キャッチーな部分を見せていかなきゃいけないんですよね。そこの葛藤って意外とありますけど、それは前にどこかで書いたように、フロントの場合、本当にフロントの場合はキャッチーさ、市場のニーズですよね、が7割から6割でいいと思いますって考えてますね。で自分のこだわりが3割4割ですね、でバランスで考えてます。今自分がすごい言いたいことが市場には求められてないかもしれないですよね。でもその言いたいことがまあ4割ぐらいは求められてるかなって思うなら、もうそれで僕はいいと思ってます。まあ、実際本当のことを言えば多分市場のニーズなんてほとんど考えてないっていうのが今僕の現状ですね。僕の場合たまたまやってることが市場に求められてるっていうのはあると思うんですよ。でもそうじゃない人はかなり苦しい思いをすると思います。それってなんか芸術家と同じですよね。芸術家ってそうですよね、自分の世界観を表現したいけどそれは誰にも認められないんですよね。それに近いと思うんですよね。でもたまたま 僕が描いた絵がみんなに評価されるから好きな絵を描けてるっていうのがあるんですね、僕の場合は。だからすごい恵まれてると思うんですよ。だそうじゃない人はもしかしたら辛い思いをするかもしれないですけど、でもそれを乗り越える価値はあると思うんで、ある程度割り切らないといけないかなって考えですね。最初は名刺代わりみたいなもんなんで、なるべく広く渡さなきゃいけないし、でかつ自分の考えを分かってもらわなきゃいけないんで、その両立するポイントですよね、を考えていかなきゃいけないかなと。
自己満足です
ね。そうですね、本当に自分の言いたいことだけだとどうしてもダメになると思うんで、それがたまたま市場ニーズに合ってればいいですけどね。でも多くの場合はそうじゃないと思うんで、
こればっかりはいろいろやってみてこう練り込んでいくっていう形ですね。
いろいろ出せばいいと思います。だって無料オファー作るのそんなに大変じゃないですよね、実際。
まあそうですね、
はい、まあ分量とかにもよると思いますけど、でも商品作りよりは大変じゃないと思うんですよ、うん、1ヶ月あれば1個作れると思うんですよ。じゃあ1個作って出してダメだったら次の1ヶ月作ればいいじゃないですか、もう1回で10個目ですごいヒットするのが出るかもしれないですよ。
本商材をちょっとアレンジして、まあ、出すとか、そういった、ね、例えばその腹筋が人気あるんだったら腹筋だけ抜き出すとか、うんうんうん、そういうこともできますから、まあまあ作りやすいってやつです
よ、ね、まあなんていうか、そもそもコンセプトから練り直していかなきゃいけないと思いますけどね、うん、その単純に腹筋なら腹筋のその情報商材にマニュアルに書かれている内容を抜き出してあげるっていうよりは一個のコンセプトとして出した方がいいと思います、僕は。無料オファーっていうのは、でまあお客さんは何が一番知りたいのか解決したいのかですよね。それを考えていく、で一番の売りを無料であげればいいと。一番隠したい部分ってありますよね、実際情報の中で一番肝になる部分を上げればいいんですよ、まあ、ただ現実問題それを上げちゃうともうその後はそもそも成り立たないっていうことにもなりうるんで、そういう場合は別ですけど、でもほとんどの場合はそうはならないんで、だって情報商材知識はストーリーって言いましたよね。ストーリーの例えば第7章が手に入っても全体のストーリーは手に入らないですよね。だから理解できないですよね。宮崎駿のあの息子のゲド戦記ってありましたよね。あれ見ても、あれは何でしたっけ、ゲド戦記、あの話って指輪物語とかと同じですごい長いんですよね。理解できないですよね、あれだけじゃ。その一部ですから、あの映画だけを見てもその物語で理解できないんですよ。だから一番の売りを上げてもそれだけでは理解できない、それだけでは活かせないんですよね。で特に教材はそうです。昔のような裏技みたいなものだとこれはできないです。裏技は断片的なものでしかないんで、でも教材って断片的なもんじゃないですよね、全体的なもんだと思うんですね。ストーリーは全部あって初めて完結しますよね。で商品も全部があって初めて完結するんですね。だその中の一番の売りを上げたとしても完結しないんでいいってことです。でしかも一番喜んでくれますよね。だ無料で上げることをあんまり怖がらない方がいいと思います。でまあレターの書きやすさを考えると、そもそも有料であるものっていうのが書きやすい一個のパターンかなっていうふうに思います。僕のセミナーはそうですね、そもそも5万円で開いたものが無料で見れますよという書き方をしてるんで、まあ、書き方として書きやすいですよね。でそれが一個キャッチーさになるのかもしれないですね、有料が無料ってことで。でまああえてそうしてるっていうのもあるんですけど、アンダー25の場合キャッチーさのかけらもないんで、あえてそこで出してるっていうのはありますね。あれが単純になんかマニュアルとかだとちょっと無理ですよね。マインドセットを語ったマニュアルをあげますとか言われても多分あんまり食いつかないと思うんですよ。でも映像であるってことと有料であったってことがキャッチしたになってると思うんですよ。あれは僕の映像を見たいとかって単純にあると思うんですね。でしかもそれは有料だった、有料のものが今なら手に入りますよとっていうのはキャッチーさの一個になってますよね。そういうような表現の仕方もあると思います。まあ最強の の無料オファーって今言ったような一番の売りを上げればいいってことですね。でこれ一個一個本当に詳しくやったら一個一個が4時間ぐらいになっちゃうんで、あの 概論的な部分だけになるんですけど、でも今言ったようなことですよね。で何個もつければいいんですよ、無料オファーなんて。無料オファーなんてって言うとあれですけど、あの作れるんで。でまあ、これからこの後コンテンツの作り方もちょっと話しますけど、作れるんですよ、コンテンツの作り方を分かっていれば何個でも。でまあじゃあ最強のステップメールの作り方なんですけど、ステップメールの役割とは何か、何だと思います、ステップメールの役割。まあこれ無料オファーの役割でもあるんですけど、林君なんだと思います。
教育とブランディングの役割が強い。
ステップメールはブランディングのためにあると。価値観の共有なんですね。これは全てに言えば、全ての表現に言えるんですね。でビジネスって要は自己表現にもなるわけじゃないですか。自分のやりたいことをやる、で自分が本当に重要だと思うことをお客さんに伝えてるわけですよね。で特に情報ビジネスっていうのはそうですね。情報企業っていうのはそうですよね。知識を共有してるわけですよね。で価値観ですよね。それってこれが重要です、これは重要じゃないです、価値観ですよね。僕の価値観なんです、僕らの価値観なんですね。でそれを共有することによって共感してもらうんですよね。で共感してもらえる人だけ残っていくんですよ、どんどんどんどん。共感できなかったりしますよね、いろんな人の意見に。例えば、なんだろう、ポジティブシンキングがどうとか、ネガティブシンキングがどうとか、前向きに考えれば生きていけるとか、そういうような幸せ系のやつって特に共感できないものって多いと思うんですね。でも共感できるものもあると思うんですよ。でそれって価値観が違うからですよね。でこれを表現していくんですよね。表現していかなきゃいけないんですね。価値観が表現されてないとどうなるかっていうと、何もの反応もなくなるんですよ。情報だけ、情報だけを与えている状態、情報だけを与えている状態っていうのは学校で勉強授業してるのと同じですよね。詰め込んでるだけ。授業を受けてる方はどう思ってます？退屈ですよね。なんか嫌ですよね。学校の授業楽しかった人、楽しくて仕方なかった人いないですよね。だから売れないんです、だから読まれないんですよ。でも価値観持ってる先生って言いましたよね。世界観みたいなもの持ってる、面白い授業ってなかったです、学校の授業でも。この先生の授業すごい面白いとかありましたよね。だからその勉強好きになったとかないです。この英語の先生のおかげで英語が好きになったとか、多分経験あると思うんですよね。それなんですよ。教科書だけ読んでる人と自分の価値観も話してる人、自分の世界観を持って話してる人の違いですよね。で生徒は共感できますよね。読んでる人は面白いんですよ、その人の価値観に触れることによって。それをやっていかなきゃいけない。やっていかないと何にも反応が得られないステップメールになるんですよ。情報だけ、教科書を教えてるだけって。だから積極的に価値観をさらけ出す。だ結構ラディカルな意見もあると思うんですよね。いろんな批判を受ける意見もあると思うんですよ、自分の思ってる意見っていうのは。でも出す、まあ出しちゃダメっていう意見もあると思いますけど、出しちゃダメな発言もいろいろありますけど、でもその上で出してもいいと思えることならもうどんどん出すでいいと思うんですよ。なんか変にオブラートに包んでいるから反応が得られないんですよね。もう俺はお金のことだけ考えてるとか言えばいいんですよそれが価値観ならだからそっちの方が絶対共感するやついると思うんですよ。で変にそう思ってるのにお客様のためにやってますとか言ったら今度反応が得られるんじゃないですかね。どっちからも、誰からも共感されないから。だからどうせなら積極的に言った方がいいんですよ。でまあ完全に 100% 自分の言いたいことを言うとはまた違うんですけどね。あの若干多分本当に自分の言いたいことだけ言うと誰もついてこれなくなるんで、だって人一人を完全に理解することもできないですよね。だからある程度あの その人、お客さん、読んでる相手がいての話なんで、いた上でこの人にとって役に立つ、ていうか自分の理想とするお客さんにとって役に立つ価値観を提供していくんですよね。これは重要、これは重要じゃない、これはダメ、これはいいこととか、これが好き、これが嫌いとか、そういうところですよね。自分の理想とするお客さんがどういう人なのか、ものすごいこう楽して楽してしたい人だったら楽するっていう価値観を提供するしかないですよね。俺はもう楽したいんだ、とにかく楽したいんだ、だから楽することを極めたんだとか言うしかないですよね。でもそうしたらついてきてくれますよね。そういうふうにするんですよね、ステップメールっていうのは。だそれをやれてないステップメールっていうのは本当に反応がないんで、かなり悲惨なことになると思います。多分返事もないと思います、メールの。読まれてないから。メールって読まれてないんですよ、面白くないから。メルマガ面白くないですよね、あんまり。基本的にはすごいメルマガ読んでるっていう人います？なんか10紙も20紙も読んでるいます？いないですよね。10紙20紙届いてるって人います？いますよね。10紙20紙届いてるのに読んでないですよね。その中で読んでるのって1、2紙ぐらいですか、1、2個ぐらいですよね。だ10分の1ですよね。10分の1しか読まれない。10人に9人には読まれてないっていうことです。それは何故かっていうと、楽しくないからですね。そのメルマガ読んでる理由って何です？メルマガ読む理由、三浦さん何です？
ブログとかを読んで面白かった人のメルマガっていうと、それを読んでるんですけど、読んでないのはこうリサーチになるかなと思って、そういう自分が入ろうと思ってジャンルとかのやつをこぞって撮ったりしたやつは何だかんだ読んでないです。
その中でも読み始めたやつとかないですか？
読み始め読んだけど、なんか何ですか、どっかで言ってることだったりとか、
うんうんうん、
キャラクターがあまりにもなんかお語りしそうだったりとか、つまんないですか、
ね、つまんない、つまんないですよね。
つまんないっていうの読む理由です
よね、読まない理由はつまんないからですよね。どんなに役に立ってもつまんなかったら読めないんですよね。教科書役に立ちますよね、読めないですよね。でも辞書とか読めないですよね。役に立つと思うんですよ。英語とか特になかなか難しいですよね。役に立つとは分かっているものの、英語の勉強って難しいですよね。やっぱり楽しくない、まあ、楽しい方法が分からない。読めるメルマガとかも読んでて楽しいもの、役に立つっていうのは大前提ですよ。役に立つっていうのは 大前提であって、その上で楽しいもので、楽しいっていうのは笑えるとかそういうことじゃなくて、なんか引き込まれるとか共感できるとか、この人の言ってることは違うなとか思える、同じことを言ってても違うなとか思えるようなことですよね。で、同じことを言ってても違うなっていうのはまさにさ、学校の授業と同じで、その人先生の世界観ですよね。価値観とか世界観の違いだから違いが生まれるんですよね、同じことを言っても。で、それを表現していくってことです。で、目的としてはまあ販売するわけですから、ステップメールで。だから売り込むのではなく、決断してもらうことなんですね。これを買ってくださいじゃなくて、これを買えばこうなりますよと。でもそれはあなたの判断ですよっていうことですよね。今この商品、こんだけいいものを 60% オフで売ってますと。で、この期間は1週間だけですと。でも無理して買わなくていいです。あなたが本当に価値を感じてくれるなら買ってくださいねと。で、そのための、判断基準を渡していくんですね。決断をしてもらうための判断基準を渡していく。で、それが価値観であったり、ノウハウの質ですよね、情報の質であったり、いろんなところだと思うんですね。疑問であったりとか、じゃ腹筋を鍛える方法っていう無料レポートを配ったとして、その後に全身の筋肉を鍛える方法っていうトータルの概論的なマニュアルを売ったとしますよね。なんでそれが必要なのかっていうことになるわけじゃないですか。 でそれを言う、そしたら一個の判断基準になりますよね。で他にじゃあ他とどう違うのかとか、なんで作ったのかとか、いろんなことがありますよね。そうやって一個一個判断基準ですよね。それを見て共感できれば買うんですよ。で共感できるってことは自分のことが分かってるなって思っているってことですよね。そのこと、人が言ってることに共感できるってことは、ああこの人は自分と同じ考えだとか、自分のことを分かってくれてるなとかっていうふうな、だから共感できるんですね。そういう人の商品なら買いますよね。自分のことを理解してくれてて、自分の目的と合ってるんですよ。自分が目指している方向性と合っていて、かつ自分のことを理解してくれてるなって感じたら、その人の商品買いますよね。それなんですね。だこの言葉を書くとか、こういう流れで書くとかっていうよりは、今本当に抽象的な話になるかもしれないですけど、それが重要なんですね。で期限は積極的に区切っていいと考えてます。でなんでかっていうと、決断のこれも判断基準に1個になるからです。で特にアフィリエーターを使って、アフィリエーターにお願いして配ってもらう場合、アフィリエーター待てないですよね。無料オファー紹介しました、100人がダウンロードしました、でバックエンド販売するのは2年後ですとか、待てないですよね。だから早い時期に区切っていく。でアフィリエーターに分かりやすくしなきゃいけないんですよ。ステップメールの役割として、その読んだ人、読者の人のためっていうのもあるし、アフィリエーターのためって両方考えなきゃいけないんですね。っていうことは、アフィリエーターにとって早い段階で報酬になった方がいいし、報酬になる段階が分かりやすい方がいいんですよ。いつ上がるのかっていうのは分かった方がいいんですね。分かってればそれなりの行動ができるじゃないですか。例えば僕のアンダー25の場合、ステップメールどうなってるのかっていうと、最初の1週間でアンダー25フルパッケージっていう前編の2万円の商品があるんですけど、それが 60% オフで買えるんですね。本来なら5万円のところは 2万円で買えますよと。アフィリエーターにとってみれば1週間以内に売り上げが上がるんですよ、紹介すれば。でその後2週間、15日目ぐらいかな、からネットビジネス大学館の販売は始まるんですけど、それも区切りを設けてるんですね。だからその2つのポイントで売り上げが上がるっていうのは分かってるんですよ。だから紹介しますよね。そして10人20人がもしダウンロードしますよね。1ヶ月待てば大体分かるんですよ、この商品売ればどれぐらいになるか。まあ、10人20人は統計として取れないかもしれないですけど、100人200人ぐらいを紹介しておけば分かるんですよ、この商品どれだけ売れるか。で売れるって分かったらもっとやってくれますよね。だそのためにもある程度期限は区切らなきゃいけないし、早いうちに商品が売れるようなステップメールの構成にしなきゃいけないですね。だ僕が今作ってるやつっていうのは結構、分かりやすいですよね。映像が無料で前半が見れるんですよね。で後半はありますよと。で見終わった人に案内してるんですよね。で後半見たかったら今なら 60% で買えますよって言ってるんですよね。本来なら5万円しますよ、で今なら2万円で買えますよっていうことを言ってるんで、すごい流れとして分かりやすいですよね。お客さんに別に嫌な思いさせないですよね。そもそも有料なものが無料で見れますよって言って、無料で集めてる人に対して、約束通り見せて、で残りは有料ですよ、でそれは今なら安いですよ、で別に買わなくてもいいけどこういう人は買ってくださいねっていうことを言ってるんですね、ステップメールで。分かりやすいですよね。そういうような流れにする必要があるんですね。だからセミナーを取って前半無料後半有料っていう流れは一個やりやすい流れだと思います。で実際今回のこのセミナーもそうする予定です。最後分かりやすいと思うんで、実際最初はそんな風に考えてなかったんですけど、やってみていけるんだなっていうか、よかったと思いますね。っていうのがまあステップメールの概論ですね。今言ったようなことを意識する。で実際は僕のステップメールとかインフォハウスのアフィリエイター登録すれば全部見れるようになってるんですね。で見てもらって参考にしてもらえばいいと思います。で商品の作り方、コンテンツの作り方ですね、どうやってコンテンツを作るのか。まずコンセプトを見つけるんですね。一番最初にコンセプトって何か、情報企業進化論、これ一個のコンセプトですよね。進化っていうコンセプトですよね。これは 腹筋でもありますよね、休息とか、超回復とか、いろいろ言葉はありますよね。そうやって一個一個コンセプトになりますよね。で、一個一個多分深く掘り下げていけると思うんですよ。そういうコンセプトを見つけるんですね。一番キャッチーでかつ自分の思いが込められるコンセプト、一番じゃなくていいですよ、何個も作れるんで。コンテンツでは何個も作っていいものなんで、失敗があってもいいんですね。僕のメルマガだって何の反応もないメルマガもあれば、すごい反応もあるメルマガもあるんで、じゃあ何の反応もないメルマガを出さなきゃよかったのかって、そうじゃないですよね。別にいいんですよ、メルマガも全部コンセプトですよね。話す内容のコンセプトがあって話す、コンセプトを見つけるってことが一番最初にやることですね。で、そのコンセプトをストーリーにするんですよ、まず。じゃあ超回復、超回復のストーリー、なんで超回復って必要なのか、どうやってすればいいのか、超回復って何なのか、具体的にどういう行動をすればいいのか、全部ストーリーにできますよね。ストーリーにしないと伝わらないんですよね。最初、一番最初に言いましたよね、勉強法で最強の勉強法はストーリーって言いましたよね。じゃあ教える方もストーリーを使わなきゃいけないんですよ。ストーリーにして教えなきゃいけないですね。前後左右を全部説明しなきゃいけない。で、分かりやすい流れにしなきゃいけないですね。で、今回セミナーストーリーになってますよね。なんで進化が必要なのかってところから、でっかい、すごい大きな枠から入っていって、だんだんあの、集中していきましたよね。小さいところに入っていきましたよね。具体的なところにまず大きなことを説明するんですよ。なぜとか、どうしてとか、大きなところから具体的に入っていくんですね。ストーリーになってますよね。だ、このストーリーっていうのを意識してコンテンツを作れば結構簡単に作れるんですね。結構簡単にっていうか、スムーズに作れるんですね。で、別に100ページのマニュアルを書けとか言うと、単純に100ページ書く時間があるんで時間かかると思うんですけど、1時間の音声、2時間の音声でもいいんですよね。音声ビデオなんでおすすめするかって、早いからですよね。コンテンツとして作るスピードが、100ページのマニュアルだって3日4日あれば書けるんですけど、1日使えば。でも音声ビデオなら1日で作れますよね。3日4日と1日の違い、全然違うんですよね。人によっては文章だと1ヶ月かかる場合もありますから、だから1ヶ月と1日全然違いますよね。まあ1日って言っても、その企画から構成は全部考えて、全部合わせて3日とかそれぐらいだと思うんですけど、3日で撮れるんですよね。で、音声ビデオっていうのがなんで今使いやすくなったかっていうと、 Amazon のサーバーができたからですね。 Amazon がサーバー提供し始めたんですね。 Amazon ってありますよね、あの世界で一番大きな本屋があるんですけど、あれがサーバー今提供してるんですね。ただ日本語でやってないんで英語のところに行かなきゃいけないんですけど、すごい安いんですよ。安い上に転送スピードが速くて、転送量無限っていうすごいあのサーバーがあるんですね。で、しかも重量課金なんで、ダウンロードされればお金かかるけど、されなきゃお金かからない。で、その重量課金の金額もすごい安いっていうサーバーがあるんですね。で、今、僕の場合は1ヶ月に3万円ぐらいかな、かかってると思うんですけど、その無料オファーですよ。無料オファーのそのアンダー25セミナー全編ダウンロードさせてるわけ、全編というか前半かダウンロードしてもらってるわけですけど、それの配信サーバーとして Amazon を使ってるんですね。それ月3万円ぐらいで収まってるんですね、多分。で、月3万円ってサーバー代自体は高いかもしれないですけど、でもあの無料のビデオって結構重たいんですよね。で、オプトインページの動画使ってるんでかなり重たいんですよ。転送量としてはすごい容量大きいんで、普通のサーバー使うと専用回線引けって言われて100万円単位でお金取られるんで、すごい安いんですよね。で、月3万円でそれができるんですよね。この僕の規模で月3万円だともっと安いんですよ。重量課金なんで何千円とかでできるんですね。だすごい使いやすいんですよ。で、どっからアクセスしてもすごい早いんですよね。止まらないんですよ。途中で途切れたりしますよね、動画って。 YouTube とかでも遅くなりますよね。遅くならないですよね。それが今 Amazon のサーバーのすごいところで、英語圏とかの情報起業家みたいな人はみんな使ってますね。最近よく使って、まあ、日本でも最近使われ始めましたよね。動画とか見た時にブラウザの一番下のタスクバーみたいなところ見れば、なんかこっから転送してますみたいなの出るじゃないですか。 この URL 転送しますみたいな、あれが Amazon になってれば大体 Amazon 使ってるんだなっていう。だそれができるようになったんで、コンセプトを一つのストーリーにして作る、文章でもいいし音声でもいいし動画でもいい、でも動画とかの方が作りやすいってことです。でコンテンツはストーリーなんですね。コンセプトをストーリーにして、ストーリーがコンテンツになるんですね。商品ですよね。コンセプトを1個思いついてそのまま書き始めると、ただ単に情報になるんですよ。情報の羅列になるんですよね。箇条書きにして大事なことをこれこれこれこれこれとか言って、箇条書きにしてそれに関して詳しく書いて、はいこれみたいな感じになるんですよね。でもそれだと分からないんですよ。自分の頭でまとめられないから、ほとんどの人は自分の頭の中で断片的な情報を組み合わせられないんですよ、ほとんどの人は。だから最初から組み合わせておく、ストーリーにしておく必要があるんですね。前後左右背景を全部説明して理解できる、最終的に理解っていうところのゴールに到達するようなストーリーにして、それをコンテンツにしなきゃいけないんですね。でそれを考えたらかなりコンテンツ作りってスムーズになると思います。断片的な情報だけで書くからなんか違和感があるんですね。断片的な情報を羅列しますよね。でマニュアル読んでも なんかあんまり伝えられたいことが伝えられてないなとか、なんか気に入らないなとかなると思うんですよね。でそれはそういう理由なんですね。だと最近気がつきました。でストーリーだから理解できる、理解できるから行動できる、で行動できるから結果が出るんですよね。で結果が出るからまた買ってくれるし、この繰り返しなんですよね。これが最強の商品の作り方だと思うんですね。コンセプトをまず見つける、でコンセプトを、まあ、情報とする、情報の羅列でまず最初に情報を蓄えなきゃいけないんで、そのコンセプトに対して、でそれを羅列でいってます。でそれをまず自分の頭でストーリーにする、でストーリーを伝える、でそうすることによって理解できて、理解できるから行動できて、行動できるから結果が出て、結果が出るからさらについてきてくれる、さらに求められるようになるんですよね。はいどうぞ。
自分の頭でストーリーについては具体
的に説明することです。誰か人に説明してください。
ああ、はい、
親とかです。親とか
具体的に何でその変化登場人物が現れているとかではなくて、
じゃないです。別にそういう物語ではないです。流れがあるんです。
その出来事の流れ、
関係性が分かる。
前後左右、
そうそうそう、はい、自分の頭の中だけにある情報って多分関係性とかないんですよ。頭の中ってなかなか表現できないですよね。頭の中の情報って教えることで初めて関係性が見えてきたり伝えられるようになるんですよ。だから得た情報をまず教える、勉強法で言いましたよね、
はい、
勉強したら教える、教える側に回る。
その教えていく流れみたいなのがそのまま商品として出来上がる。
そうです。コンサルとかしますよね。して僕は例えばコンサルとかしますよね。分からないこと聞かれますよね、うん、僕も教え方分かんないんですよ最初は。でも教え方が分かるようになってくるんですよね。経験を積むことによって、教えることによって、
はい、
だから最初の方はやっぱりなんていうかそんなに言いたいことが伝えられてなかったのかもしれないですね。どうしても断片的な情報だけになったのかもしれないです。このテクニックを使えばこうなりますよとか、そういうような話しかできなかったのかもしれないですけど、最近はもっとなんか広いところからちゃんと言えるようになってるっていうか、そこの違いですよね。教えることになれる。あ、どうぞ横井さん。
今の話に近いんですけど、ちょうど今のマニュアルの原文をまたさらに見返して画像を貼ったりしてまとめの仕上げられてるんですけど、ちょうど思ってたんですね。なんか読みにくいなと、なんかスッと入ってこうなと。で、まあボリュームとか内容は決して薄くないと思うんだけど、こうなんかスッと入ってこない、もうちょっとなんか一工夫できないかなと思ったところが、この回答だと思うんですけど、このストーリーにしてっていうところで、まあ、それの訓練として人に話すっていうことが大事だっていう、それでそのまあさっきも出てきた話なんですけど、やっぱり人に話すには、まあ、大きいところから始まって、例えばそのこの商品はこういうものなんですと、 なぜならばこういう考えでこういうふうな結論を出してだからこうなんですというところからどんどんどんどん絞って細分化して一つずつ説明して、うん、まあ結果こうだ、だから最初の話と同じこうだからこういうことなんでしょみたいな、まあ、人に説明するときってそんなような話し方すると思うんですけど、うん、いきなりあの今日大沢さんのセミナーに行ってっていうその一番最初はこの話でっていうことよりもどういう考えで今日僕が参加してどういう人でどんな話でどういう期待を持って行ったんだけどこういう話だったで最初はっていうような話し方をすると思うんですけど、まあそんなような感じ、
それでいいと思います、はい、自分の考えですから、うん、でただ説明してもダメですよ、理解されなきゃいけないんで、ぼーっと聞かれてなんか何も理解されないかったら意味がないですよね。だからそういう話を聞いてくれる人っていうのも貴重な存在だと思うんですよ。なかなかいないですよね、自分のあんまり興味ないことをちゃんと聞いてくれてちゃんと返してくれる。だからそういう人を見つけるっていうのが一個ポイントかもしれないですね。で質問してくれた方がいいですよね。質問してくれた方が自分でも気づかないところがあるんですよ。質問されたら答えられないっていうのいっぱいあると思うんですよ。セミナーで一方的に喋るけど質問されたら答えられないとかあると思うんですよね。でも質問にも答えられなきゃいけないんで、それはもう訓練ですよね。なければじゃあ次に行きますけど、まあこれまとめですね。利益の構造としてこういうことですよね。集客構造があってそこからメルマガに流れてると、でメルマガに流れていってでそこからマニュアルを販売したり会員制のものを売ったりサポートのコンテンツを販売したりすると、流れとしてはこういうで情報ビジネスってこれが全てっていうかこれなんですよね。だって作れるコンテンツってマニュアルかサポートか会員制かですよね。他に形を大枠ですよ、大きく分類してこの3つだと思うんですよ。まあ、あとセミナーとかもありますけど、大きく分ければ4つかもしれないですね。セミナーも入れてマニュアルにするのか、マニュアルっていうのは音声とかも合わせてですよ、教材っていう意味ですね、教材にするのか会員制のものにするのかサポートにするのか。セミナーはサポートにも入るし教材にも入るっていう感じですね。でこれを作っていく、すごいシンプルですよね。複雑に見えて実はシンプルなんですよ。でやれることはもう全部やる時代なんですね。全部やらなきゃいけない、やるべきな時代なんですね。で今言ったようなことって多分大変だと思うんですよ。だってまだほとんど誰もやってないですから、無料オファー作ってステップメール書いてで集客の構造を作って利益の構造も作ってでそれを複数作っていってやるとか誰もやってないですよね。無料オファーを作ることでも大変だし、商品作るのでも大変だし、レターを書くのでも大変だと思うんですよ。一個一個が大変だと思うんですよ。でそれが全部一気にのしかかってくるわけですよね。だからすごい大変だと思うんですよ、特に初めてやる人は。でもそこから逃げられないですよね。断片的にセールスレター書いたやったじゃダメなんですよね。商品できたやったじゃダメなんですよね。複合的に考えなきゃいけないんですね。全て全体を見て考えていって全体を見通した行動をしなきゃいけないんで、すごい大変だと思います。すごい大変だと思うんですけど、でもやらなきゃいけない。それが進化ですよね。今環境の変化に耐えるにはそれをしなきゃいけないわけですから、それは逃げられないんですね。で進化から逃げて漫然と日々を繰り返していくやつから脱落していくんですよね。本当にサバイバルゲームになると思うんですよ。生き残りですよね。環境変わってるわけですから、今までのどう、対応していくの か今すごい稼いでる人がもしかしたら3年後とか全然もういなくなってるかもしれないですよね。それは進化できてないからですよね。時代の流れに乗っていけなかったわけですよね。ついていけなくなったんですよね。それをやっていかなきゃいけないですね。でこれはすごい大変なことなんですよ。やっぱり特にうまくいってる人は大変なんですよ。うまくいってる人は変えたくないんで、だからやらないですね。で初めての人も大変なんですよ、やったことがないから。でいろんなことを考えなきゃいけないから、で考えること多いですよね。いっぱい考えることがあるんですけど、でもこれが答えだと思うんで、これをやらなきゃいけないですね。そういう時代だってことです。だからこそ強い情熱が必要なんですね。でなんで 100×1 のビジネスをやってほしいってずっと言ってるのかって、できないからですよね。これが 10×10 だとできないんですね。 10×10 だと 10×10 に徹しなきゃいけないんですよ。本当に 売上、第一目標は売上、会社の利益ですね。会社をどれだけ大きくするかっていうのが第一利益になる、第一目標になると思うんですね。一番上ので、その上で役に立つものっていう風な考えになると思うんですよ。でも 100×1 は逆なんですよね。逆だから大きくできるんですよ。で、逆だから大きくできるし、逆だから情熱を持ってやれると思うんですね。お金に情熱ってなかなか持てないものだと思うんで、俺はもうお金だけあれば幸せなんだみたいな、お金だけを求めるみたいな人ってなかなかいないですよね。特に日本っていないですよね。多分日本だとそんなにみんな 困らないじゃないですか。実際問題、すごい借金があってなら別ですけど、普通に暮らしてたら困らないですから。だからお金に情熱持てないですよ。アメリカとかだったらスラム街とかあるわけですから、すぐ横にすごい高級マンション建ってる横にスラム街とかあるわけですよね。だから強くお金っていうのを意識できるのかもしれないですけど、日本だと多分意識できないんで、だからこそ情熱を持って 100×1 のビジネスをしていかなきゃいけないと思うんですね。で、そうしないとなかなか成功は難しいかなと。今ここに起業家予備軍、サラリーマン辞めます、脱サラして起業しますっていうのが100人目の前にいたとしたら、完全にもう 100×1 のビジネスをお勧めしますね。でも 10×10 に進む人もいると思うんですよ。でも多分100人中1人しか成功しないと思います、 10×10 だと。でも 100×1 なら10人ぐらい成功するんですよ。確率低いですよ。100人中10人、どっちにしろ100人中10人ぐらいだと思うんで。でも可能性10倍ですよね、 10×10 より。 10×10 って目立ってるじゃないですか。いろんなものをプロデュースして、いろんなものを販売して、ですごい儲かってるから、すごい目立ちますよね、いろんなものを売ってるから。 100×1 目立たないんですよね。100の規模がどれぐらいかによりますけど、でも 100×1 のビジネスやってる人って意外といっぱいいるんですよ。 10×10 のビジネスやってる人なんてほとんどいないんですよ。僕は知らないだけかもしれないですけどね。でもほとんどいないんですね。今市場を見たとしてもいないと思うんですよ。数えるぐらいしか、片手で数えられるぐらいしかいないと思うんですね。でも 100×1 は片手、両手でも数えられないぐらい全然いるんで、何十人単位でいるわけですよね。だから金谷さんとかまさに 100×1 のビジネスをやってるわけですよね。でうまくいってますよね。そういう人っていっぱいいますよね。知り合いにいません？
知り合いにはいます。
いますよね、はい、だそういうことなんですよね。こっちの可能性が絶対高いんですよ。10×10 をやりたい、本当にやりたいっていうのであればいいと思います。それは多分その人個人の価値観だと思うんで、で能力だと思うんですね。マネジメントがすごい得意、あの人を動かすのがすごい得意、人を使うのがすごい得意っていう人いるんですよ。リーダーシップすごいあるとかで、社員とか抱えても全然苦じゃないし、あのうまく結果が出せるっていう人いるんですよね。でそういう才能ってでもすごい少ないと思うんですよ。僕はそっちの方が難しいと思ってるんで、ぜひ 100×1 を目指してほしいなと思います。で、まあ、単純にお金だけ欲しかったら多分投資とかした方がいいと思うんですよね。ビジネスじゃなくて、うん、別の道があると思うんですよ。お金だけって考えたら、で実際お金だけって考えて、まあ、お金だけって考えてるわけじゃないと思いますけど、すごい儲かってる人って投資ですよね。投資家ですよね。自分でビジネスをやるっていうのは多分あんまり効率的じゃないんですよ、お金っていうことだけ考えると。まあ僕投資の世界はあんまり知らないんで分かんないですけど、ビジネスっていうのはいろんな、ビジネスってリスクでしかないですよね。だって大きくなれば大きくなるほどお客さん抱えますよね。でいろんな取引先抱えますよね。で経費大きくなりますよね。固定費大きくなるんですよ、サーバー借りたりして。で住むとこも良くなったりして生活の水準上がりますよね。じゃあそれがなくなったらもうリスクでしかないですよね。終わるんですから、ビジネスってどっかで。だから起業する、ビジネスをやるっていうのは多分リスクでしかないんですよ。だそのリスクを押しのけていけるっていうぐらいじゃないと起業するあの必要はないっていうか、しない方がいいと思うんですね。もちろんリスクだけではないですけどね、いいこともいっぱいあるし、それを背負うことによって得られるものはいっぱいあるんですけど、一般の人から見て考えればリスクでしかないと思うんですよ。安定なんてしないし、いろんな重荷があるわけですね。いろんな責任があるわけですから、だから一般の人から見たらリスクでしかないと思うんで、それでもなおやるっていうぐらいの気合じゃないと今後は生き残っていけないですよね。やっぱり情報企業ある程度お手軽感があると思うんですよ、イメージとして。なんだろう、高卒の人とかヤンキーとか元ヤンキーとかそういうのが成功してるみたいな、あなんか儲かるんだろうなみたいなのがあると思うんですけど、でもライバルが増えてきて市場を拡大して 行くってことはそれがなくなるってことですから、そのまず考えを変えなきゃいけないですよね。まあ楽とか片手間とかもうそういう次元じゃないってことです。もうそういう次元じゃないですよねっていうことですね。ぜひそれはもうなんていうか理解してっていうか、もう心に留めておいてほしいですね。でまとめると、最強のビジネスモデルっていうのはこれですね。利益構造ができていて、で利益構造があるから集客構造を構築できていて、で集客構造があるから好循環する、好循環するから集客に困らないと、で集客できるから利益が生まれる、利益があるからアフィリエイターやお客さんに還元できると、こういう流れです。これのサイクルです。これがまあ進化論ということなんで、進化した形かなと考えてます。以上ですね。集客から利益が生まれるのパラダイムってもう通用しないんですね。集客ができなくなってますから。だから利益をが出るような仕組みで集客をするってことが必要なんですね。少ない集客でも利益が出るようにする。でそしたら好循環しますよね。利益が出るわけですから。でそしてインフォハウスの登場によって、まあ、アフィリエイトの常識、集客の常識ですよね、でももう劇的に変わると思うんですよ。これから今言ったようなことが実現できる人が出てくればですよ。実現できる情報企業家の人たちが10人20人出てきたら、アフィリエイターはそっちに来ますよね。だ全然変わるんですよ。だその変化にいち早く対応し、ウィンウィンな関係ビジネスですね、構築することが今求められることだと思うんですね。これが まとめですね。今日僕が話した内容、僕の考えです。僕が今感じていることですね。じゃあ何か質問あります？最後に、質疑応答ですね。具体的なことでいいですよ。自分のビジネスに当てはめてとかで。はい。
まだですね、最終的な エンドの商材ができてなくて、でそれができないともう最初のフロントのところを考えるっていうのはまだ早い。
いや、フロントってあれですよね、グループですよね。あそこを作っておくっていうのはいいと思います。最初から
先にもそこで集めておいてい
いと思いますよ。それで
も
だって
動いても構わない。
そっちがうまくいくなら0円で集客できますから、だからリスクはないですよね。でその上でまだ固まりきれてない、固まりきれてない状態ですよね。何やっていいか分かんない状態。
今で言えば、ガスさんの前に言えばサクセスラボのような形のものはまだ分からない、なんとなく分からないけど、はい、きっちりしてないっていう状態。
何言ったらいいか分かんないとかっていう状態じゃないですよね、
はい、
それをどう形で表現すればいいのかってすが分からないですよね。 それなら集客コードを作っていきます。
先にそれ、
はい、他には
インフォハウスのバックエンド の商品のイメージなんですけど、まあ、そのものによっていろいろ違うと思うんですが、大体いくら以上というのはなんかそういうイメージがあるんでしょうかね。
インフォハウスの無料オファーのバックエンドとしているもの、
ね、はい、
いくら値段ですか？値段はいくらでもいいと思います。要はアフィリエーターにどれだけ還元できるかっていうのが勝負になってくる部分じゃないですか。そこはアフィリエーターにより還元できるものがよりアフィリエイトされると思うんですよね。だから5000円でも制約率出てればいいですよね。1000円でも制約率出てれば報酬は高くなるんで、5万円で 0.5% しか売れないとかよりはいいと思うんですよ。値段も安くて売れないってなってくるとちょっと問題はあると思います。値段も安いのに全然売れないと かそれは多分もうダメですよね。その仕組み自体が安いってことはある程度のパーセントが増えるはずなんで、金銭的な問題解消されますから。だからそこが売れないってなるとどっかが悪いと思います。で実際僕の今仕組みの、Under25 の場合は制約率としては 4% ですね。アフィリエーターからの、 アクセスので集まった無料で集まった人たちに対して 4% が買ってくれてますね。だからどれぐらいになるのかな、多分アフィリエイターから見れば1件集めれば600円から700円ぐらいになると思います。で100人集めれば7万円とかそれぐらいのレベルですね。
まともに進めかっちゃうかもしれないですけど、
はい、
さっきの利益行動のところで最初に利益を作るって言うんですよ。この部分、こうやって大きくなっていけばそのお金が動き始めたり人が動き始めたりしてその自分のビジネスがこうリアルになっていく様が見えてくるんですけど、いざ最初の一番最初の小さいところが、例えば利益が出たとしても小さすぎるとか、あまりにも動かないじゃないですか。
それは例えば100人のお客さんに対して、はい、何かを流したとして5人が買ってくれたとかそういうことですよね。
それで例えばその小さい時の利益って、例えばそこに出す場所も狭いんです
よ。利益を出す
利益とかお客さんに露出する場所も狭い、
100人か例えば100人ですよね。
100人としたらその一般的な100人ではなくて PPC で出す100人とかに比べたらこうブログ上だけの100人、なんか属性分けされた小さいところでしか出せない、そういうところで出たその利益のデータとかを実際その PPC にそれが変わった時にそれが有効で本当に利益が出るものとして理解していいのかどうか分からない。
それは変わりま す, で, す、ね、で、例えば自分のブログ持ってく見てくれてる人100人いるとしますよね、はい、結構熱心な読者が100人いるとしますよね。その100人に対して売れなければ全てが問題だと思います、
はい、
何やっても売れないと思います、はい、だって人数少なければサポートできますよね。
ああ
で人数少なければイメージできるんですよ、一人一人のことを、
はい、
人数多ければ一人一人のことイメージできなくなってくるんですね。だからだんだんブレが生じてくるんですけど、はい、100人とかだったらブレないですよね、そのお客さんとしっかり付き合っていれば。だからそこで売れないのであればもういろんなことが問題だと思います、はい、でそこで出た売り上げ、例えば100人に対してやったら20人買ってくれました、20人ってすごいパーセントですよね、 20% ですから。でも実際は多分それの3分の1とかだと考えていると思います。半分から3分の1、
あでむしろその小さい時の方が成功率は上がると
思いますよ、それはしっかりできてればですよ。
それは媒体はメルマガならとかブログならとかは関係なし、
コンタクトを取れてるなら、コミュニケーション取れてます、
取れてますけど、なんですか、突き放し気味に戻れてるベタベタ
じゃなくて、それでいいと思います。
はい、それで出たその制約率を元にそのステップとかで自分の商品を流すときに大体これになるなっていう想定をするんです。
ステップの場合自分の価値観を表現するって言いましたよね。でその上でアフィリエイターにも還元していかなきゃいけないので、どっちかっていうとアフィリエイターにどれだけ還元するのかから逆算した方がいいのかもしれないですね。例えば1件のリストに対して、じゃあ500円ぐらいのアフィリエイト報酬になってくれればアフィリエイターも喜んでくれるかなっていうのが分かってるとするじゃないですか。じゃあ1件集めるのに500円になるようにすればいいんですよ。だから後ろがそんなに揺れなくてもいいんですよね。実際アンダー25とか 4% しか売れないわけですよね、はい、あれをいろいろ直して頑張ればもしかしたら上がるかもしれないですけど、でもそういうもんだと思ってるんで、そんなに売ろうとは思ってないですね、はい、でそれでいいかなと思ってますね。実際それでうまくいってるんで、はい、うまく回ってれば特に変える必要はないですよね。
あそうやってじゃあイメージ的にはそう利益が出ると革新的な商品があって、それを流せるシステムができて、でまた違うところでその利益が出るという革新的な商品をテストして、それを今度はバックに出して、
バックっていうのは利益を出すところですか？利益を出すところは想定でいいです。最初はこういうことを想定してやる、これがゴール今のっていうのでいいです。でそうじゃないと多分そんなにイメージできないと思うんですよ。具体的なことは最初からこれをやるっていうのはなかなかイメージできないと思うんですね。そういうところから始まる場合もありますけど、でも多くの場合はイメージできないと思うんで想定でいいです。でも何作っていいか分かんないとか何売っていいか分かんないみたいな状態で始めるのは危険です。結局何やっていいか分かんないんで、多分それはもうリサーチ不足っていうか理解できてない証拠ですよね、はい、
ということは想定はたくさん生まれるってことですか？
生まれます、いくらでも生まれます。だから僕がだって思いついたアイデアを全部やればで全部うまくいけばどんだけになるんだっていうそういう妄想がいろいろ広がります。でも妄想の10分の1ぐらいしか実現できないです。
けどたくさん妄想しとけと。
妄想は いっぱいあった方がいいと思いますよ。だって可能性ですよね、それは、はい、やるやらないはその時決めればいいんですよ。
ただそれだけの自分でもイメージできる具体的な効果がなかないと話にならない
と。ならないと思います。どう表現するかはまた別ですよ、はい、そのこういうもの漠然とこういうサービスやりたいなとかでいいですよ。それをどう表現するかはまた別の話なんで、
はい
はい、他には
このシステムの構築で、まあ、無料化を用意してステップメールとバックエンドと全てこう用意してで、無料化で、まあ、1件100円とか200円とかアフィリエイト報酬をかけてで集めてその後でですね、バックエンドの商品が売れることは売れるけれどもかけたオファー代無料化のアフィリエイト報酬よりも、うんその利益が少なかった場合、下回った場合ですね、そういう場合はもうその商品自体が売るのが厳しいということです。
それはインフォハウス内でってことです。インフォハウスに登録している無料オファーの1件200円っていう費用をインフォハウスで販売しているステップメールでの商品で賄えないと。
そうですね。
まあ、アフィリエイト報酬どれだけ出してるかにもよると思うんですけど、アフィリエイト報酬を下げるとかで対応もできると思うんですね。で基本的にはないと思います。でそれ下回るようであれば何かが問題だと思います。で下回ってもいいならそれで続けてもいいと思います。だ単純に200円、100円だとしますよね。1000人集まって10万円ですよね。1000人に対して、まあ、半分はアフィリエイト報酬にしたとして20万円の売り上げを出せばいいんですよね。1000人に対して20万円、じゃあ1万円のものが 2% 売れれば20人ですよね。20万円ですよね。1万円のものが2個あって 10% ずつ売れれば、1% ずつ売れれば20万円ですよね。そのレベルですよ。1000人のうち 1% 2% の人に買ってもらえればいいってレベルですよね。1万円ならそれができないっていうとやっぱり問題ですよね。 1% の人しか共感できてない、役に立ってないってことですよね。だそれは問題だと思います。だってそもそも絞ってるわけですよね。無料オファーの時点で無料登録しない人もいっぱいいますから、だから7割ぐらいの人を絞ってるわけですよ全体から。1万アクセスあったら7000アクセスぐらいはどっか行ってるわけですよね。でその上でさらに絞った上で 1% とかってなってくるのも絶望的だと思います、うん。まあ、ただ僕も 4% しか出てないんでそんな偉そうなことは言えない立場ではありますけど、はい、そんなに気合を入れて売ろうとしなくてもいいと思います、うん。他には何かあります？あ、そうだ、あとその利益の部分ですけど、要はインフォハウスを使って集客しますよね。でリスト集まりますよね。でそのリストっていうのはダウンロードできるんですね、インフォハウスの方で。でステップメール、インフォハウスで登録したステップメールは20日間あるとしたら、20日経った後に別の自分の独自配信のものをステップメールに登録していく形ですね。ステップメールかもしくはメルマガ に登録していく形でやっていく感じです。あのハウスの方で、ハウスの方ではハウス用のものだけを配信する、ハウス用のステップメールだけ、ハウス用で販売する商品のセールスだけをやっていく形ですね。でそれはダウンロードできるんで、ただダウンロードしてもその例えばアフィリエイターの報酬にならないように自分のアフィリエイトのクッキーをさらに上書きするとか、そういう悪どいことをしてるとハウスから締め出されるんで、それはしちゃいけないんですけど、だ基本的にそういう流れですね。ハウスで集める、で集まった人を別の独自配信のシステムに入れると、でそこからさらにメルマガ出したりステップメール配信されたりするっていう形です。流れとしては他には何かあります？じゃあもう最後の質問で、最後に一つ、
例えば和田さんは、後払いっていうことについてどう考えられてますか？バックエンド、あのちょっとインハウスの話からちょっと戻るんですけど、
はいはい、
例えばアフィリエイトで儲かったらその成果の中から料金後払いしてくれればいいですみたいな、自分の中にはありますよね。
塾の費用の支払いの体制としてですね。
はい、だから成功後の後払いみたいな形式、
はいはい、成功報酬みたいな、
はい、そういうのがもし例えば高額で、まあ、例えば20万円ぐらいの後払いとか、そういう形のビジネスについてどういう考えを持っているのかなと聞いてて、
それをやれる気合があればやればいいと思いますよ。でも僕は多分そういう気合はないですね。絶対払ってくれないんで払ってくれないという連絡つかなくなると思うんですよね。
ああ、そういうことか、うん、
で一番嫌なのはすっごいこうなんていうか目をかけてじゃないけどすごいサポートした人とかが消える、もう生きていけない感じがありますよね。でもなると思うんですよ、中には。
じゃあしっかりお金を取った後、まあ結
果が出
なければ全
部返事
しますよという形
のっていうのが僕はいいと思うんですよ。精神的にもで、だってお金返すだけなら別にいいじゃないですか。どんなにすごいサポートしてお金返してくれって別にそれはいいじゃないですか。消えられるっていうのが一番嫌だと思うんですよね。でお金だって後払いっていうのは消えるってことですよね。お金払わないっていうことはイコール
そのリスクがあるんですよね、
うん、もうだって二度と会えない関係ですよね
それはなんかこう消えられないようになんか契約時に個人情報とか取得させていただくっていうの
も、だからそれで回収しに行く気合があるのかどうかっていうところじゃないですかね。回収って大変だと思いますよ
なるほど、わかりました、ありがとうございます
。はい、じゃあまあ最後はハウスとは関係なかったですけどまあじゃあこれで終わりにしたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。